がるサイコロ放送。
どうも、転がるサイコロ亭の誠です。
再企画のいつばきです。お久しぶりです。
帰りなさい
帰りました。10日ぐらい前ですけど
何でも地球を救ってるとか救ってないとか
地球は救ってない
いつばきさんの状況が分かってない人に軽く説明しておくと、
はい、
なんか先月ぐらいにいつばきさんは
先月1月の初めね、
初めぐらいからソマリアまで、ソマリア沖まで
ソマリア沖を通りましたよ。
ソマリア沖を通り越して南アフリカです。
南アフリカ
ぐらいまで世界一周クルーズの中にいた。
そうそうそうそうそう。3分の1、この間放送では2分の1とか言ってたけど3分の1ですね。
あ、2分の1じゃないんですね。
そうそう、全部で100日ぐらいあるの。
へ
え。そのうちの1ヶ月30日ぐらい、ほぼ。
ああ、じゃあ
3分の1ですね。3分の1だから2分の1だと多分ブラジルまで行ける。
そのとこまで行けるんですか。じゃあ大西洋って帰ってくるのめっちゃ長いってことですか。
2分の1だとチリとか、その今ちょうど1ヶ月でケープタウンまで行くんだけど、うん、その後ケープタウンから、4日ぐらいかけて南アフリカの西海岸のところに1回泊まって、
はい、
でそこから1週間ぐらい、そこが多分一番船では停泊地がない長いんだけど、そこからいきなり確かリオデジャネイロ、ブラジルまで行く。
フランスなんかツイートのやつを見て、
うん、
何でしたっけ、なんとかマウンテンを検索しました
よ、うん、なんとかマウンテン、
どこ
ブルーマウンテン、
違うコーヒーどこいるんだろうと思って。
テーブルマウンテンね。
テーブルマウンテン、
テーブルマウンテンっていうのも日本ではあんまり知られてないよね。知ってる人はあんまり見かけなかった。後から帰ってきてから聞いてもみんなあんまり知らない。全然名前だけは聞いたことあるって言っても、あのケープタウンにあるとはそこまで認識してる人は少ない。
エアーズロックみたいなもんですよ。
あ、そうそうそうそう。エアーズロックぐらい有名になると日本人もっともっと行くと思うんだけど、すごいよあれは。
へ
ー。あのだから新世界の七不思議っていうのはなんかいつか誰かが制定というか選んだらしいんだけど、それに入ってる七不思議、新世界の七不思議の中の一つ。
それはボードゲームのセブンワンダーとは関係ない。
関係ないかなか世界の七不思議ってなんかあるでしょ。
え、いやちょっと知らないです
だそれの新しい版。
へ
え。新世界の七不思議の場所の一つとして選ばれてて、でそれの石碑みたいなのも立ってたから、まあそんな新しく、多分10年か20年ぐらい前にはそれを選んだんだろうけど、
はい、
それの石碑みたいなのがちゃんとテーブルマウンテンの上にあって、そこでは写真撮ってきましたけど、テーブルマウンテンって写真送ってないからあれだけど、テーブルマウンテンは
何ですかね。富士山みたいなのをイメージしていただいて、富士山のあの白くなってる部分、
うん、
頂上の、
うん、
がこうスパッって切られたみたいに、
そうそうそう、
平らになってて、
そうなの、
本当なんかテーブルみたいですね。
そうで、これを見た瞬間になんか思わない？
え？
これを見た瞬間とそのテーブルマウンテンっていう名前聞くとなんかモズモズしない？
モズモズ？
ムズムズしない？
ムズムズ。このテーブルマウンテンというゲームができそうだと。
うん。ボードゲームあったらもうテーブルマウンテンでテーブルゲームしたくならない。
あ、てっぺんで。てっぺんで。
そこにわざわざボードゲーム持ってってボードを広げてテーブルマウンテンでテーブルゲームやろうぜ。
あー、テーブルマウンテンでテーブルトーク RPG したいですね。
あ、そう
てかテーブルマウンテンもそうなんですけど、これ南アフリカの港がえらい都会なのが結構びっくりしますね。
うん、そこがもうケープタウンの街。
普通に観覧車あるんですけど、港町に。
あ、そこがねウォーターフロントで、あの今開発されてるところ。今まだ工事もしてて、どんどんホテルとか今なんか建つような感じで工事中でもあって、だから日本でいうお台場みたいなところ、
はいはいはい、
観覧車があってみたいな。でそこは本当観光客用のそういうあれだからすごい安全。
ちなみになんですけど、
うん、
ボードゲームショップはないんですか？
ボードゲームショップというほどのショップはなかったけど、まあおもちゃ屋さん、 おもちゃ屋というか、
おもちゃ屋にちらほら置いてある、
ちらほらはあるけれども、いわゆるドイツゲームみたいなのはあんまり見当たらなくて、でも、南アフリカのそのウォーターフロントではラミーキューブを買った。
へえ。
ラミーキューブの日本では売ってないタイプのラミーキューブ、日本で売ってるタイプのもあったんだけど、
はい、
売ってないタイプ、あのラックが残り何枚かが見えるタイプというか、カードスタンドみたいに立てるタイプの、
はいはいはい
はい、で小ぶりなやつがあって、それは買ってきた。
へえ。マンカラとかはなかったんですか？
そう、意外にね、マンカラ見なかった。
ないんですか？
アフリカなんだけど、マンカラは多分もっとね、赤道近くの国じゃないかな、やってるのは。
エジプトとかの
方。そうそうそうそう。で、南アフリカはマンカラはないんだけど、見なかったんだけど、あのチェッカーは見た。
え、チェッカーもある？
チェッカーはある。チェスももちろん見るんだけど、チェスが一番見るぐらいなんだけど、
あれですかね、なんか植民地的な。
そうそうそう、イギリスとオランダかな、なんかの植民地時代かなんかあって、だから、あのそのウォーターフロントのところの入り口には、
うん、
あの地面に、ここのカラオケの地面と同じだけど、その市松模様でチェスボードがあって、でそこにプラスチックのコーンの、ちょうど人間の膝下ぐらいのコーンっていうか、そのあるでしょ、道路工事とかで置いてるような、その
あ、はいはいはいはい、
ああいうようなプラの軽いやつで、全てのコマがあって、そこで自由にできるボードが海外行くとよく見るよ。
対戦できるんですか？
対戦できる。できる
してる人いるんですか？
してる人はね、その時ケープタウンではいなかった。でもね、そのケープタウン行く前に3、4日前には南アフリカの東海岸の方にダーバンっていう、もう一個2番目に大きい都市かな、なんかあるんだけど、
はい、
そのダーバンにもショッピングセンターみたいな安全な場所を行って、そこ行くと、そこにもやっぱりその、あの地面にチェスボードが用意されてて、そこにもあのチェスの駒32個がちゃんと揃ってて、でそれはそれ通りかかって見つけた時には、地元の制服を着た小学生2人がやってた。
え、じゃあメジャーなもん
じゃない？
観光
だ。小学生がいつも通学路なんだか、
一勝負やろうぜみたいな。
そうそうそう、小学校何年生かな、4、5年生な感じの、そうそうそう、緑色のちょっと濃いような制服を着た私立の小学生かなんか分かんないけど、二人がね、真面目に対戦してた。
ついこの間、電脳戦の、
おお、将棋のね、
将棋の電脳戦で、
うん、羽
生さんが王将に乗ってましたけど。
王将に乗ってた。
リアルの車を使って、車の駒、車の上に駒を模したものを乗せて、
はいはいはいはい、
羽生さんが刺すと車が移動する。
羽
生さんが王将に乗りましたみたいな。
なるほど。
王将に乗って刺すって新しい。
あ、支持してる人は王将の車にしか乗れないってことか。
そうです。他の人はちゃんとプロのドライバーの人が乗ってやってくれる。それのなんか街中版みたいな感じで。
いいね。それあれじゃないの？あの競馬なんかの時には川崎さんが上から車がガシッと掴んで、
ド
バ
ンって。
こうやって動かせば早いんじゃないの？
忙しいですからね、川崎さんも。なかなかポッドキャスト2個やってらっしゃいますか？
お、
新しく奥様と始めたポッドキャストと、この間番外編の冒険、
番外編が出たの？
そのゲームマーケットに合わせて。
あ、そうなんだ。まだ聞いてない。
お忙しいですよね。
でゲームの話で言うと、船に乗ると、
はい、
あの僕はだからチェスの先生役として乗ってるんだけど、他にも暇な時間いっぱいあるじゃない、船乗ってる人たちって。
そうですよね、何も船の中でやることは特にない。
そうそうそう、だからいろんな教室がまああるんだけど、紅茶の先生が乗ってて、紅茶のなんかワークショップ的なこと
は
あるんだけど、
はい、
なんとね、ゲームの時間もあって、それは乗ってる女性スタッフが説明して、で45分のコマでやるんだけど、
はい、
そこにあの3種類のゲームがあるのね。で最初のうちだから見学もして、どんなことやってるのかって見たんだけど、そこでセレクターされてる3種類のゲーム予想してください。そのやる人は、
うん、
お年寄り、もう70、80、60代後半、うん、70前後の人たちがやれる、遊ぶための ゲーム、いわゆるボードゲーム、ボードゲームというかテーブルゲーム、アナログゲーム、
ジェンガ。
ジェンガは船だからやってない。
入れるから。じゃあモノポリ。
モノポリもやらない。あ、そういう、そんな難しいのはやらないですよ。
そういう傾向じゃないんですね。
いやだから誰でも、
誰でもできる。
できる。もっとハードルがすごい、誰でも、今まで全然そういうアナログゲームやってない人が初めて来ても説明して
すぐできる、
できるようなゲームが3種類あったんだけど、
バックギャモン、
ないないない、
え、西洋の、日本のものではない。
まあそうだね、そうそうそう、
西洋の囲碁とか将棋みたいな日本の伝統の、
あ、そういうものは、そういう完全情報ゲームのそういうようなものはだから
別の、
別の講師の人が将棋の先生、囲碁の先生とかで、僕はチェスの先生として載ってるから、そういうのあるんだけど、それ以外にもっと広く万人ができるゲームとして選ばれてるゲームが3種類あって、
紙ペンとかではない。
紙ペンではない。
ええー。
一つは、一つはカードゲーム、一つは世界の伝統ゲーム、一つは我々のジャンルでいわゆるドイツゲームなの。一つはカードゲームといえば何でしょう。
ウノ
なの。
ウノ教えるんですか。
ウノ教える、
教える必要ある。
いや最初の時間見てたらもう70年生きてる人で初めて、はい、ウノ初めてっていう人がゴロゴロいるのよ。
ウノやらないんですか。
なんかやって育ってないんだろうね。
ウノって日本でどれぐらいに流行ったの
かね。ウノでも日本ではどのぐらいだろう。70年代あたり
に流行ったんですかね、
に来た感じ
で考えたら、
だからその人たちが子供の頃にはないでしょ。
70とか
終戦後、昭和20年代30年代にウノは多分ないとやってないから、そのままやらずに、
そうですよね、
大人になってるから、ウノの説明を初めて受けてやるんだけど、でやるんだけど、ウノ、ああやっぱりウノだなって思うじゃない、世界に普及してて、
はい、
で結構驚いたの、説明した、説明すごい上手なのね、その説明する女性スタッフって、ものすごいインストが上手なの、
はいはいはい、
うわすごい分かりやすいインストとか思って聞いてたんだけど、うん、やり始めるとウノはその3種類のゲームの中で一番質問が来るの、始まった後に
ウノに質問を挟む余地
あるある
ある。あ、正式なルールですか。
正式なというか、まあまあ我々普通に知ってるようなウノなんだけど、
あの
この特殊カードあるじゃない、やっぱりイベントカード、ドロー2とかドロー4とか、そうそう、スキップとか、あれ見た時にカタカナでスキップって書いてくれてるわけでもないし、
あ、それが読めない、
読めないというか、アイコン、そうそう、これなんだっけっていうの、説明一回受けててもすぐに覚えられないじゃない、それが一種類じゃない、これなんだっけってことになるのと、それからその上がる時にその特殊カードで上がれませんっていうのを忘れちゃってプレイする、
はいはいはい、
最後の1枚にドロー4を残してたりとか、
あと、ウノ
言い忘れとか、あれ言わなきゃいけないの。ウノはね、やり始めると、ルール聞いてる限りインストすごい上手で、全てをきれいに説明してんのね。わかりやすく。うわ、完璧なインストって思って聞いてたんだけど、始まると、意外にこの3つのやってる中では一番質問が来るんだって、毎回。
星がやっぱりないからですかね。
そうそうそう。だから我々が思ってるよりも結構その難しいっていうあれじゃないけども、すっきりしてない。
ウノのルールはそんなすっきりしてないです。収能力札がやや煩雑。ウノか。
一つはまあまあウノよ。
え、伝統。
伝統ゲームも一つ入ってる。それもびっくりしたんだけど、よく
マンカラ。
マンカラ違う。でね、だからそれって誰が来るか分かんないでしょ。
はい。
どのぐらい人数来るか分かんないでしょ。はい、だから基本的に2人ゲームはないのよ。
4、5人できる。
だから人数に幅がある。3人でも4人でも5人でもできる。ウノだと別に4人でも5人でも6人テーブルでもきっちり割れなくても、テーブルが何テーブルかあって人数にばらつきがあってもできるじゃない。
こういう
そういうものが選ばれてるね。
じゃあチェッカーも違うんですね。
違う違う。2人対戦ゲームではない。それだと奇数になったら困るよね。やまっちゃう。世界的な伝統ゲームで、ああこれやってんだ、センスいいわと思った。日本人は割とやってない。
全然ピンとこないです。
仲良し村ではやってる。トランプではないよ。カードゲームはだからウノなのよ。トランプのなんかじゃなくて、カードゲームとしては
ドミノ。
そう、ドミノ。ドミノやってたのよ。しかもどのルールやってんだろうと思って確かめに行ったら、カンテッド。
カンテッド。
あの仲良し村でもいつもやってる。ずっとだから草場さんが多分ドミノだとこのルールが一番面白いだろうっていうので長年やってるカンテッドをまさにやってた。
そっか、ドミノか。
あの両端足して10人、
はいはいはい、
5の倍数になると点がもらえるってやつ、はいはい、だから3人でも4人でも5人とかになっても全然できる
ね。自分の 持ってるのが
枚数減らす、あの手札の枚数減らして、でそのすぐ教えられて、
あれはまあ特殊な事情とかないからそんな質問も来ない、
そう質問はあのどことどこを足せばいいんだっけみたいなのは来る、うのよりは質問は来ない、
そうですね、2、3回質問したらもうその卓は質問来なくな
る、でみんなすぐできるのよ、
はい、
ああドミノなるほどなって思うよねで船だからテーブルがちっちゃいからすぐにあの長くなってくると途中はしょって、
ああなるほどなるほど、
途中 間引きしてこうで毎回ちゃんとしたルールでちゃんとあの点数類型でつけて、でドミノの説明も完璧にうまかった、
すげえちゃんとしてるんです、
ね、ちゃんとしてたびっくりしたね、
ああ
それ羨ましい、しかもだから繰り返し遊べるじゃない、
でもウノとドミノじゃないですか、うん、両方割と僕たちからしたらちょっと簡単っていうか覚えやすいシンプルなルールじゃないですか、
うん、
でも3つ目ってドイツゲーム、
ドイツゲームいわゆるドイツゲーム、何が選ばれてると思う
普通に考えたらカタンかカルカソンヌ、
難しすぎますよそれは、これもね、ああこれだって思って、でそのゲームが一旦ルール説明した後に質問がほとんど来ない、
あそれだけ一番シンプル、
そう一番楽って言ってた、
時代的には古い、
そうね割と古いね、
お
でしかもだよ、しかも
日本に売ってて、
日本に売ってる、手に入る、
人数的には3とか4人とか
3、4、5でもいけるよ、
5までいけるんです
か、5いけたかな、いけると思う、でそのぐらいシンプルなゲームで、
うんそうなんですよね、ドイツゲーム、
ドイツゲーム、まあやっぱり人数にちょっと幅があって簡単なルールで分かりやすいっていうと、うん、
でカタンより前にあるゲームということで、まずゲームデザイナーから絞っていった方が絞れると思う、
ゲームデザイナー、え
カタン以前でそういうシンプルなゲームの作れる人といえば、巨匠といえば
あの人ですよ、あ、あから始まる人です、
そうそうそうそうそうそう、
なんでし
ょ、ドイツ人ではないけれども
あの人の名前
なん
でし
ょ、なんであしか覚えてないの
今アドルームしか出てこないんです、しかもこれ社名なんですよ
アレックス・
ランドルフ、
そうそうそうそう、
アレックス・ランドルフさん、
そうランドルフのゲームでシンプルで、
シンプルでハゲタカの餌食しか出てこないえランドルフで、これもう放送聞いてる人は逆に分かって、なんでお前
ランドルフが出た瞬間に分かったんじゃないかな、
なんでお前言えないんだぐらいの感じなんですかね
いやでもちょっと記憶から飛んでるかもしれない、しばらく前のしばらく前に日本で出たゲームだから、
しばらく前に
日本語版が出た、
ギブアップ、
ギブアップドメモ、
え
ドミノとドメモですよ、
ドメモ、
ドメモ
手に入るわそういえば、
でしょ、
幻冬舎から出
てる、そうそうそ そう今でも現役で手に入る、
幻冬舎エデュケーションズから出てますもんね、
うん、
あれランドルフさんなんですね、
そうですそうです、
へえー、確かに質問来ないですね
あれはだから1が1枚7は7ありますよって立てて、自分が持ってる何かを言ってくださいっつってやってる途中に質問することがない、
ないですよね、だって自分の牌以外全部見えてるわけですから、
うん、
しかも特殊な牌がないから数字さえ読めればできるし、
そうそう枝分かれしてるルール全くないし、
だって当てるっていうだけですもんね、
そうそうそう、
あーなるほど、
それすごいなと思って、そのそのセレクション、
手に入ってプレイヤーの人数にも幅があって、
そう
簡単、
そうでドメモ も倒れない、
倒れない、確かに
あのそのぐらいの少々の揺れだと倒れない、
ちょっとプラスチックの下の台座が長めに作ってある、
そうそうそうそうそうそ
う、
で僕らが僕最初にドメモかあのやった時に、若者らで我々がやってるとガチャガチャこう裏向きにして最初混ぜるじゃない、
はいはい、
で唯一混ぜた時に手が引っかか指とか引っかかって、その場でこう表向きになりがちだ、なりがちでしょあれって、
普通になります、
そこだけ唯一そのコンポーネントとしてもこう裏返んなきゃいいのにななんて思ってたんだけど、船の上だし70代のお年寄りだからかき混ぜる速度が遅いからあの裏返る人が一人もいない、
はい、
みんなゆっくり回すから、
ゆっくりまっすぐ前に持ってきてゆっくり
ゆっくりゆっくり回してるからそういう心配が全くなかったね、
なるほど、
でゆっくり持ってきてゆっくりこう 向きを見てこう立てるでしょ、
はい、あの立てる時もこう指でこう押すだけで
ぴょこっと立つから、そうそうそうそう、
は
あ、うわすごいと思って、結構だからね研究熱心というか、それから時々バラエティーゲームっていうのが時々あって、1週間10日に1回ぐらいバラエティーゲームの時間っていうのがあって、うん、そこだとその船の人オリジナルのちょっとした軽いゲームやってたりした、うん、あのアクション系のゲームとか、
はいはいはい、あ船の中は
だからそのゲームそうそうそう
満ちてるんですね、娯楽
な、結構みんなだからそのどういうゲームならそういうお年寄りの人でもすぐ理解してもらえて
すぐやれるか
すぐやれてみたいなのをね、すごいだから厳選されてるというか、
うーん、
次の日に持っていったゲームの中から、
うん、
ゼロを手渡しました。
はあ、国津屋先生の
そう
5枚揃えてゼロにする、
そうそうそう簡単でしょルール、
簡単
で、それをため、あのもう手渡して僕インストしてなくて、はい、スタッフに試してしたら、その子らもだから夜暇なわけよ、
はいはいはい、
で僕なんかはツインの部屋1人なんだけど、その子らはツインの部屋を2人同室とかでやってるから、で、まあ、仲のいいそのスタッフ同士
集まって
遊んだりするみたいなんだけど、そういう時にで、その 2,3 日後とか行ったらもうゼロ結構遊んでて、
へえ
そうそうそう楽しく遊んでんだけど、で面白い面白いって遊んでんだけど、で実際にやった時にその後に その子らで遊んでる後に一緒に遊んだのね、ゼロ、
はい、
とか遊んだ時にその場で初めて遊ぶ、その時にはまだ遊んでなかったスタッフの人も加わって遊んだりとかしたんだけど、
はい、
それでこれ新しいゲームとしてどうかなみたいな話になった時に、ゼロもまだこれちょっと難しいんじゃないかって話になったのね。
ゼロにする方法が2種類あるからですかね。
なんかお年寄りの人に説明してちゃんとやってもらうのに、だ多分彼女はウの基準だから、
ウの基準だと確かに難しいですいやでもウのより特殊カードないからドメモに近いような気もしますけどね。
でもなんかあまりにもだから他に一番最初なのかわかんないけど印象としてちょっと難しいんじゃないのみたいな、でもバラエティ今度バラエティのゲームがあるときに試してみればっていうような話になって、じゃあ試してみましょうみたいな、
はいはい、
どうなるか試してみましょうみたいな話になったのね、
はい、
でその回にゼロやるでしょ、はい、でやった後にゼロ難しそうなんだと思って、でそういう印象を僕ゼロ全然いけるかなと思って出したんだけど、
全然いけそうですか、
ね、いけそうだけどで思ってとか思って、でゼロ何回かその楽しく遊んだ後に、
はい、
大物に次にテンガロン出したのよ、
はい、テンガロン自分のゲームをテンガロン
しかもニューテンガロンねまだ正式に発表してない新しいカード枚数と構成のテンガロン、
ニューテンガロン、ニューテンガロンってまだあのテスト段階のやつですよね
そうそうそうそう、ニューテンガロンはテンガロンが2セットあるとできるので、
そんな人いませんよ
いや僕はだから
まあ
2セットを組み合わせて
持ってったんですよね。
そう、その新たなカード構成にで6人とか8人とかでもまあまあできるニューテンガロン、
まあ、頑張れば10人でもできます。
まあまあそうだね。でそれを一緒にやったんですよ、
はい、
そしたらそっちの方がウケてやっぱりね、テンガロンっていうのがいいみたいね。
いや気持ちいいですからね、テンガロンっていうのが。
そう、
ゼロはゼロっていうタイミングないですからね、あのドヤ顔で出す。
ああ、言うタイミング、あれゼロの時にはゼロって言って出して上がりじゃない？いきなり交換してゼロとか言って。
いやだからそこで1回で終わりじゃないですか。
ああ1回だからね。
そう、ドヤ顔で出したら終わり。ね、しかもなかなかゼロにならないし。
何ゲームか2、3ゲームに1回ゼロが出るから。
テンガロンはもう1ゲームに必ず1回以上テンガロン。
何回もあるからね。でテンガロンの方が受けて。
うんうんうん、
あこれはいいんじゃないってなって、じゃあこれも試してみましょうみたいになって、
はいはい、
その後日組まれてるバラエティーゲームの日
があって
、で実際にその後、ゼロとテンガロン
両方やったんです、
ね、試されたのねでやっぱりテンガロンの方がウケが良かったらしいゼロはピンときてなかったのかなんかあれなんだけど、テンガロンは普通に、まあ、割とウノに近いじゃない、
はいはい、
ゼロよりは全然
全然テンガロンは僕いつもウノですって言って説明して始めます。
ああそうなんだ。
これはウノでウノから色とか抜いたり特殊カードが入ってないそういうウノです、
うん、そうそうそう。で今は僕はもう帰ってきたけど、そのゼロとテンガロンは渡したっきり ずっと今、はいはい、今ウノとテンガロンは今ちょうどブラジルにいる。
あと3分の2周を
ウノとテン、あ、ウノじゃないや、
ゼロとテンガロン
と、ゼロとテンガロンは世界一周して帰ってくるっていう。
へ
ー。その後どのぐらいそのスタッフ感とか、
そうですよね、
そういうバラエティの時とかにやられるかどうかなんだけど、でテンガロンだ、もしかしたらちゃんとしたテンガロンが出るとそのうち
売店で売られる、
売られるか、プログラムとしてウノといつの間にか差し勝ってるかもしれない質問がウノより少ないとなれば
そうですよね。ウノみたいな特殊カードもないし、テンガロンがこれなんか正式になんか出てくる日も近いんじゃないですか
ね。そうなるとその後乗った、もし今のボードゲーマーが 2,30 年して
乗ると、
定年後に乗った時に
俺これテンガロンじゃん
ドミノとドメモとおっていう日が来てるかもしれない。
パブリッシャーから出すべきですね、テンガロン。
うんね、
テンガロン出してほしいちなみにテンガロンは今後どこで買えるみたいな。
今後ゲームマーケット大阪です。
3月1日、3月1日のゲームマーケット大阪で、
大阪でニューテンガロン、
ニューテンガロンが少量販布される、
うん、そうそうそうそうそう、
予約は
今まだ 2週間ぐらいしかない。
予約は受け付けてない、
受け付けてない。多分10セットか、多くても20セットだね、作れるのは時間的に。そのぐらいですとりあえず
まあ大阪の人に買ってほしいですよね。
そうそうそうそう、
東京から来てる方よりも、まあ他の地方、関西とかの西日本の方に買っていただきたい感じがします。
そうですね。で東京の人は友達で持ってる人と誘い合わせて、大阪語に発表されるそのカード構成にして一緒に遊ぶ、
2セットで遊ぼう
って2セットを一緒くたにして遊ぶ、新たなカード構成にして遊ぶ本当かな
まあまあまあまあまあ、まあ、それを楽しみにしてほしいってことですね。
うん、そうですね。
世界半周の3分の1得た結果、テンガロン大受けっていう回
そういう回だった、
そういう回ということにしました